舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャットラジオ金曜日。さあ、それではここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市立東図書館より竹之内英子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、竹之内さん、早速なんですが、はいはい、4月から新しいものが始まるということなんですが、はいはい、
京都府北部七市町の図書館が今までよりもっと使いやすく、なるという話なんです。
はい、
はい、京都府北部七市町というのは舞鶴市と、うん、そして福知山、綾部、宮津、京丹後市、伊根町、与謝野町、うんうん、これが七市町になるんですけれども、はい、この七市町にお住まいの方であればどこの図書館でも本を借りられるようになります。
今だったら、はい、その舞鶴の西図書館、はい、東図書館ありますよね、はい、借りられるのはこの市民か、はい、
そうですね、市民
か
通勤通学、舞鶴市の会社に勤めておられる方か、うん、学校に通学されている方に限ってたんですけれども、
ですよね、
はい、で七市町に住民登録のある方であればどなたでも舞鶴市の図書館を利用していただけるということになります。
はい、そうなんですね、はい、じゃあもしかしたら逆にこの舞鶴に住んでいる方方も、はい、その他の七市町の図書館を利用することができるように、
はい、そうですね、はい、はあ、福知山市と綾部市は今までからも舞鶴市の方でも使っていただくことができ、たんですけれども、うん、4月1日からは、それのに西に加えて京丹後市、宮津市、与謝野町の図書館をで貸し出し券を作ることができるようになります。で、伊根町はちょっとまだ準備ができてないということなんですけれども、他伊根町以外の七市町の図書館でしたら貸し出し券を作って本を借りていただくことができるようになります。
あ、そうかそうか、じゃあ今あるその舞鶴の図書カードでどこでも使えるようになるわけではなくて、は
い、
はい、その各図書館で登録が必要ということなんですね。そうですね、
はい、
うんうん、そうか、はい、図書館によってルールとかも違うんですかね。
そうですね、一応ルールとしてはその市で借りられた市の図書館で借りられた本については必ずその図書館に返却をしていただくようにお願いをしています。
はい、
福知山市に行って本を借りて舞鶴市に返そうって思ってもちょっとそれは遠慮いただいてるんです。はい、本の受け取りとかもできませんので必ずその借りた図書館に返していただくようにお願いいたします。
はい、
はい、それとは貸し出し冊数や返却期限などについては各図書館で定められた利用規定によっていますので、その各図書館の利用規定に沿って貸し出しをお願いいたします。
はい、
で、詳細については各図書館にお問い合わせいただくようにお願いいたします。
はい、ということでね、はい、舞鶴の図書館でしたら1人6冊まで2週間借りることができましたよね。その条件がその各図書館によって違うと、ね、いうことなので、はい、その図書館のルールに従って借りてください、はい、ということですね。
はい、予約や、相互対策などの、あれも住民の方でしたらできても市外の方にはちょっとお断りさせていただいているということもありますので、その図書館のルールに従って利用をお願いいたします。
はい、でその図書館によって取り扱っている本も違うんじゃないでしょうかね。
そうですね、いろんな本をたくさん購入されてますので、その図書館のカラーがありますので、いろんな図書館でに行かれて見比べていただくのも良いかなと思いますので、
はい、はい、そうですね、はい、ぜひ本のお好きな方は、はい、それぞれの図書館行ってみられて、はいはい、それぞれのカラーがあるということなので、いろんなところでこれから本が借りられるようになると、はい、その伊根町が今準備中なんですが、はい、それ以外の六市町、この京都府北部ではどこの図書館も舞鶴市民の我々利用することができるようになると、はい、4月1日から新しい制度が始まるというお知らせでした、はいはい、それではここで一旦お知らせを挟みます。 舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、そして午後5時台は再放送で私永野由香がお届けしております。ななこチャッタラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市立東図書館より竹之内英子さんをお迎えしてお届けしております。ということでね、お話の前半で4月1日から京都府北部七市町で図書が借りられるようになるよというお話をお伺いしたんですけれども、それでは続きにこの舞鶴の図書館での3月4月の催しのお話をお伺いしてもよろしいですか。
はい、3月の催しはもう全部終わってしまったんです、
はい
はい、で4月の催しについてちょっとお知らせをさせていただきます。
はい、
で東図書館の方では4月2日に読書会があります。
うん、
一冊の本をテーマに選びまして、その本読んできていろんなお話を交わしていただくという会なんですけれども、
はい、
4月のテーマは、辻村瑞希さんのつなぐという本です。この本を読んできていただいて、その本について話し合っていただくということになります。時間は13時30分から15時の間になっています。
はい、ということでこの毎月恒例の読書会なんですけれども、はいはいはい、この読書会っていうのはその場で読み合わせるのではなくって、はい、あらかじめそのテーマになっている本を家で読んできて、はいはい、でそれについての感想とかをお話し合うような会ということですね。で、4月2日月曜日の開催ということなんですが、はい、4月のテーマは、辻村瑞希さんのつなぐ、
はい、
こちらが課題図書になっている、はい、ということです ね、 そ, ですね、はい、その4月2日までに読んでいただいてその感想を、ね、
はい
はい、持ち寄っていただくという、はい、ことになります。
そうですね、はい、こちらで東図書館の方で本はご用意してますので行ってみようかなって思われる方は問い合わせください。ちゃんと準備はしていますので、
はい、はい、貸し出しもあるということですね。はい、時間は午後1時30分から3時までとなっています。そして他にはどんな催しがありますか。
はい、4月の4日には、うん、はい、4月のお楽しみ会というのがあります。
はい、
対象は2歳から5歳児の子どもさん対象なんですけれども、人形劇やエプロンシアターなどを開催します。とても楽しいボランティアの方に人形劇などしていただくので、うん、とても好評ですので皆さん来ていただけたらありがたいと思います。時間は11時から11時30分になります。
はい、ということで東図書館ではお楽しみ会が4月4日に開催されるということですね。対象は2歳から5歳のお子さんということなんですが、ちょうど春休みの期間中なのでね、ご兄弟でも参加できそうですね。
はい、
もしねこの2歳から5歳が対象なんですけれども、はい、上のお子さん小学生とか、はいはい、下の赤ちゃんがいらっしゃるご家庭ももちろん連れてきても、
ね、もちろん、はい、来ていただいても結構です。
大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあ主な対象としては2歳から5歳、ね、ということなんですが、はい、ご兄弟兄弟も OK ということですね。はいはい、人形劇は次は何をされるかは決まってますか。
それはちょっと決まってないんですけれども、
うん、お楽しみということですね。
はい
はいはい、人形劇やエプロンシアターなどがあります。4月4日水曜日の午前11時から11時30分までの開催です。そして他にはどんな催しがありますでしょうか。
はい、4月の10日火曜日11時から11時20分赤ちゃん絵本の広場という催しがあります。
はい
はい、これは0歳から2歳児の本当の赤ちゃん対象なんですけれども、わらべ歌や絵本の読み聞かせなどをしております。本当に本当に小さいまだ乳児のような赤ちゃんも来られることもありますし、もう2歳になる赤ちゃんも見えなりますけれども、お母さんと一緒に手遊びなどをして楽しんでいます。
はい、これね、対象が0歳から2歳児ということなんですが、やっぱこう赤ちゃんを連れてる方はまだ早いんじゃないのって思われる方もいらっしゃるかなと思うんですが、全然もう、
はい、そうですね、全然大丈夫です。もう本当に聞いてるか聞いてないかわからないんですけれども本当に絵本に親しむという、
うん、
親御さんとお父さんやお母さんと一緒に親しむっていうことを目的にしてますので、
はい、
もう気になさらずに一度来ていただけ けたらと思います。
はい、ということでこの日はわらべ歌や絵本の読み聞かせなどが、はい、あるということです。はい、対象は0歳から2歳児、
はい、
赤ちゃん絵本の広場、4月10日火曜日の午前11時から11時20分の開催となっております。はい、はい、そして、下旬には子どもの読書週間が始まるそうですね。
そうなんですね、はい、4月23日から5月12日までが子どもの読書週間ということになります。
はい、読書週間というのはどういった週間なんでしょうか。はいはい、
まあ、子どもたちに読書に親しむために、作られた習慣なんですけども、うん、4月23日というのがもともとサンジョルディの日といいまして、
はい、
本を送り合う日ということになっています。でサンジョルディの日っていうのはもともとスペインのカタルーナ地方、カタルーナ地方、
言いにくいですね、
カタルーナ地方ですね、うん、ここで伝統的にこの祝日に男女が赤いバラを贈り合うというバレンタインデーのような日だったそうです。なんですが本の日としても知られてるんですね。でこの日に本を贈るっていう風習ができたんですけれども、これは20世紀初頭に始まった伝統だそうです。で4月23日は小説ドン・キホーテの作者のセルバンテスの命日であり、さらにシェイクスピアの伝説上の誕生日、誕生日っていうのがはっきり分かってないんですけども、うん、伝説上の誕生日であって命日とされているそうです。でこうした4月23日の文豪の縁とサンジョルディの贈答する風習とを結びつけて、うん、カタルーナ地方の本屋さんが本を送ろうとプロモーションを始めてできて、うん、その本の日というふうに知られるようになったそうです。でそこから4月23日は子ども読書の日というふうに日本でも2001年の12月から公布された子ども読書活動の推進に関する法律で決められたそうです。
へー、じゃあもともとの発祥はスペインだったんですね。はいはい、
そうですね。
で、そのバラを贈り合う日、はい、ということだったんですけれども、はいはい、サンジョルディの日、
はい、
本を贈る習慣もあったことから、
はい、
日本でもそういった本を読もうと、はい、子供に本読書に親しんでもらうようにということで、
はいはい、
4月23日から5月12日までの約3週間ですかね、はいはい、こちらが子供の読書習慣となっているということなんですね。はいはいはい、ぜひねこの機会に、はい、図書館でもたくさん本を借りて、
そうですね、はい、まだちょっとはっきり決まってないんですけれども、うん、東西図書館でイベントも企画をしていますので、またいらしていただけたらと思います。
はい、はい、ということで4月の催しのお話をお伺いいたしました。そして、今日は本を2冊持ってきていただいてるんですかね。
はい、
はいはい、これは新刊でしょうか。はい、
そうですね、新刊の中からちょっと選んで持ってきました。
はい、はい、ではまず一つ目は、
はい、1冊目は、数を数えるクマ、サーフィンをするヤギという本です。はい、ベリンダ・レシオさんというアメリカの編集者の方が書かれた本なんですけれども、科学の研究が進むにつれて動物たちは想像以上に賢く優れた感性を持ち高い能力を秘めていることが分かってきているそうです。で、この本には動物たちのびっくりするような行動や思わず吹き出してしまうようなエピソードが写真とともに綴られています。で私たち人間はみんな公平に扱ってほしいという気持ちを持っていますが、うん、これは人間だけが持つ気持ちではないそうです。で猿は同じ仕事をしたのに自分よりもいいご褒美をもらうのを、他の猿がいいご褒美をもらうのを見るととても騒ぐそうです。で、うん、で同一労働同一賃金を主張してるんですね。で、
うん、分かるんですね。
分かるそうですね。自分より美味しそうだなとか、自分より
ずるいなみたいな、
うんうん、この方がいいな、あっちの方がいいなみたいな、うん、でそのくせそういうふうに公平を主張するくせに自分はズルもするそうです。で で、コインの入ったお財布を渡して、まあ、研究所なんですけども、うん、コインの入ったお財布を渡して買い物ごっこをさせたら、うん、機会があればコインを盗んだり、まあ、偽造コインを作ってキュウリの輪切りで騙そうとしたりするそうです。でまた 別のエピソードでは、
はい、
まあ、日本には鶴の恩返しという昔話がありますけれども、カラスが餌をもらう代わりに贈り物をするのはよくあることだそうです。で、ある外国の子供さんがカラスに餌をやってたら、お返しになんか拾ってきたこう、アクセサリーの落ちてたのとか、なんかそういうのを持ってきてくれたり、その子のお母さんがなくしたデジカメのキャップを拾ってきて持ってきてくれたり、まあ、それは、それはそうだと分かって持ってきたのじゃないとは思いますけれども、そんなのをこう自分がいいかなと思ったのものなんでしょうかね、返しを持ってきてくれるそうです。
カラス賢いですね。賢いのを知ってたんですよ、うんうんうん、なんかこう、うん、木の実とかこうつついても割れない時に、うんうん、車が通りそうなところにポイって置いてこのタイヤで割らせるみたいな。
そう言いますね、
ねえ、だからカラスが賢いんだなっていうのは、うん、聞いたことはあったんですけれども、うん、そんな風にお返しをするっていう習慣もあるんですか。
そうみたいですね。
そのデジカメのキャップのエピソードすごいですよね。
そうですよね。で第2もサーフィンをするヤギっていうのがある出てくるんですけども、ヤギの飼い主であるサーファーがサーフィンをヤギに教えたそうなんです。
で、まあ、それを教えるところがすごくないですか。
その人もすごいと思うんですけども、まあ、すごくなんか上手に波に乗るそうです。
へ
え。で、まあヤギがサーフィンを楽しむのは、まあ、バランスを取るのが得意なのかなということもあるそうなんですけども、うん、まあ、得意だから楽しくなるんでしょうかね。楽しいから、まあ、ヤギがサーフィンをするようになったようなことが書いてありました。でそのような、まあ、写真もすごく、こう笑ってたり、いろんな表情豊かな写真がたくさん載っているので、割と気軽に読める本なので手に取っていただけたらと思います。
はい、ということで1冊目に数を数えるクマ、サーフィンをするヤギという本をご紹介いただきました。はい、びっくりするようなエピソードですね、これだけ聞いただけでもね。はい、他にもいろんな動物が出てくるということですか。
はい、クマや、イルカやネズミやおしゃべりをするプレーリードッグというのがいろんな動物ができますので、動物好きの方にはとても良いんじゃないかなと思いますので、
新たな一面を発見できそうですよね。はい、動物たちのね。このヤギってだって私の中でこう山とかそういう産地でこう草をむしゃむしゃしているようなイメージがあるんですけど、ね、海っていうのがなかなか結びつかないところ、 その飼い主の方が連れてってサーフィンさせてみたらすごい上手だったと。
上手だったという。でまたその子供もサーフィンさせてみたら上手になったという。
小ヤギ、
小ヤギさんも、はい、ということでした。はい、
すごいですね。はい、そしてその猿のエピソードも面白かったですね。賢い、
はい
はい、ずる賢い、
そうですね。
そんなお話もいろいろと載ってますので、はい、ぜひお手に取ってご覧いただきたいと思います。はい、そしてもう一冊はどんな本でしょうか。
もう一冊は酒好き医師が教える最高の飲み方という本です。
ということはお医者さんが書かれた本ですか。
作者の方は廃止香里さんっていうこの人もジャーナリストですね。エッセイストでジャーナリストの方なんですけれども、
はい、
監修はお医者さんがされてるんです。
はい、
はい、で中野さんは お酒お好きですか。
あ、たしなむ程度です。
はい、私はまあなんですけどまあまあなんですけれども、
はい、
まあ、やっぱり年とともにね、ちょっと飲むのが飲んだらちょっと辛いなっていうことも多くなってきましたけれども、
二日酔いとかですか。二
日酔いとかたくさん、まあ、あんまりたくさん飲むのは良くないとは思うんですけどたくさん飲めなくなったとかそういうようなこともあるんですけれども、まあ、そういう悪い酔いを防いだり、まあ、健康にいい飲み方を教えてくれる本です。
で、なるほど。
はい、まあ、油系つまみを先に食べたら悪酔いを防げるとか、
へ、
日本酒が生活習慣病の改善に効果があるとか、
お、
で二日酔いの対策に最強の食材は納豆であるとか、そういうようなことが 書いてあります、
は
い、
そのお酒の飲み方っていうのはおつまみとの相性とか、は
い、まあ、そうですね、うん、そうですね、とか、まあ、あのですね、どういうお酒があの体にいいかとか、うん、そういうことが書いてありますね。
ちょうどね、
は
い、この後4時からの番組のねパーソナリティがムッシュ古田さんって言って、うん、日本酒のソムリエの方なんですよ、はい、あ、きっとその本好きそう、
はい、じゃあおすすめしてみてください
、はいはいはい、ということで、はい、脂っこいおつまみを最初に食べると、
そうですね、
悪い酔いを防げる、
まあ、とこう揚げ物とか、うん、そういうのを食べるといいそうですよ。
へー、じゃあこれお酒好きな方はもちろん、あんまりこうお酒が得意でない方でも、
そうですね、まあちょっと、うん、付き合わなければならないっていう方もちょっと読んでみていただいたら、まあ少しは いいんじゃないか、飲めるようになるっていうか、うん、まあ、少し飲むことができるんじゃないかなとは思いますけど ね、
楽しく飲めたらいいですよ ね、はい、ちょうど今の時期、うん、歓送迎会とか
そうです、ね、
うん、お酒を飲む機会も多いかと思いますのでね、こういった本を参考にしていただいて、
はい、
楽しいお酒の時間、はい、過ごしていただきたいなと思います、はい、ということでね、新刊は今日は2冊ご紹介いただきました、はい、最初にご紹介いただいたのが、はい、数を数えるクマ、サーフィンをするヤギですね、はい、そしてもう1冊が酒好き医師の何でしたっけ、
医師が教える最高の飲み方、
はい、酒好き医師が教える最高の飲み方ということでね、はい、こちらはそしたら東図書館での取り扱いになるんですかね。
そうですね、東図書館にはい、ありますけども、西図書館でも予約とかしていただけたら受け取っていただくこともできますので、はい、どうぞ予約をお願いいたします、
はい、ということでね、東図書館近い方は直接借りていただけるんですが、はいはい、西図書館の方が行きやすいわという方はそこからお取り寄せすることもできると、
はい、でき
ということなんですね、はい、ぜひその職員の方に、
はい
はい、一言お声を、
はい、ください、はい、
受けていただきたいなと思います、はい、ということで、本日のゲストは、舞鶴市立東図書館より竹之内英子さんにいろいろとお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。